皆さんこんにちは。歴史と文化の散歩道、担当の岡本です。今週は西宮市大社町にあります広田神社に来ています。こちらは天然記念物コバのミツバツツジの群生地としてもよく知られておりまして、4月にはですね、このコバのミツバツツジ、ピンク色のちっちゃい花なんですけども、それがこう満開にこのに神社の境内をね、あのピンク色に、染める、そんな、あのコバのミツバツツジがこう大変有名な、境内でございますが、まあ、この時期、もう今の時期はですね、もうコバのミツバツツジの時期は終わっておりまして、もう葉っぱ、もう逆に言うと今は、この新緑が大変綺麗で、この広田神社の山もですね、青々としておりまして、こう散歩するには大変気持ちのいい季節になっております。もうすぐね、梅雨という季節にもなりますので、ぜひこの今の時期にですね、この広田神社の境内をねぶらっと、散歩してみてはいかがでしょうか。さて、今週は広田神社に、まあ、やってまいりまして、来週5月31日の日曜日に、こちら広田神社のお祭りがございます。恵み広田の大田植えという毎年恒例になっているお祭りがあるんですが、そちらのお話を、ネギさんに直接お聞きしましてですね、お祭りの話と、そして広田神社のお話、いろいろお聞きしようと思ってます。それでは、早速神社の方に入りたいと思います。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
はい、それでは、今週は広田神社にお邪魔をしております。来週5月31日に開催される恵み広田の大田植えという祭りがあるんですが、まあ、その辺のお話なども含めて、ゴンネギの上村則光さんにお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ゴンネギと今ご紹介させていただいたんですけども、はい、具体的にはどういうお仕事と思ったらいいですか。
はい、ですね、まあ、ゴンネギというのはあの役職でして、はい、基本皆様がご想像する通り神社で袴をつけて、まあ、ご祈祷したりですね、はい、お祭り祭典をまあ報酬してるっていうのが神主なんですけども、まあ、我々はまた会社と違いまして、はい、代々まあ神主家としてですね、当然父も祖父もですね、もうずっと何百年と、まあ神主で生まれてきたというお家がまあほとんどなんですけども、まあ、普段は先ほど申しましたように、はい、年間ですね、広田神社では、およそ800回ですね、はい、ぐらいの祭典がございますし、日頃お宮参りであったり、はい、七五三ですね、厄除け、まあ、様々なご祈祷を、まあ、ご奉仕をするのが神主ですね。
あ、なるほどね、はい、800とおっしゃいましたけど、1年間365日しかないんですけど、だから1日に何回もお祭りがある。
最低1日朝のお祭り、はい、朝御餌祭、要するに神様に朝お食事をお供えをして、で、皇室のね、はい、宮坂と、まあ、日本国民の幸せをお祈りするお祭りが朝と夕方毎日あります。これだけでももう700回超えてしま
ったんですね。
それと毎月月並み祭であったり月始め祭、うん、これも毎月1日には月始め祭と初お香祭というお祭りありますし、毎月16日には月並み祭というお祭りがありますので、まあ、これだけでも、まあ、単純に計算しますと24回プラス、でそれ以外に、春のお祭りであったり、また広田神社の境内地には、はい、10社以上のですね、はい、それぞれのお社がありますので、はい、それぞれのお祭りが、必ずありますのでね、それを含めますと、はい、まあ、800 は確実にお祭りがありますね。
年中無休ですもんね。
年中無休です。
ですよね、はい。そう考えたらね、はい、他の神社でも前大体こういう基本的にはこういうお祭りをされてると思ったらいいんですかね。
そうですね。必ずしてます。お祭りというのはもうこれは神社としての、はい、もうこれは神社というかまあ神職のね、
はい、
もうこれは。
はい、
本物するとこですので、本文とするとこですので、はい、もうどこのお社でもお祭りはされてます。ただ神主がいないですね、お社も中にはありますが、それはですね、大きなお社神社の一つとして登録されてますので、はい、その神主がいるお社からそのお祭りの日には神主が参ってお祭りは必ず神主のいないお社でもされてます。
ああ、はい、そうなんですか。ああ大変なお仕事やなと改めて聞くと思ったんですけども、はい、この広田神社っていうのは、はい、そもそもいつからあるんですか。
そうですね、広田神社はですね、はい、まあ、ざっと言いますと西暦の201年、今からですね、はい、今2015年ですので、
はい、
1814年前にご鎮座をしたお宮です。
ずいぶん前から。
そうですね、もうずいぶんというかもう1800年ですから、うん、はい、
ああそうなんですか、はい、これは何でしょう、この西宮のこの鎮座1800年以上前からあるということなんでしょうが、
はい、
どうしてここやったんでしょうね。
そうですね、神様がまあお静まりになるっていう、
はい、
まあ、当然それぞれのお社にその由緒というのがあるんですけども、
うん、
当社広田神社はですね、
はい、
それこそ1814年前ですね、
はい、
これは西暦で言いますと西暦の201年です、
うん、
その当時神宮皇后様、はい、まあ、女性の方ですね、
はい、
神宮皇后様がおられまして、神宮皇后様はですね、その時に三冠征伐、おそらく歴史でね出てくる言葉だと思うんですけども、はい、三冠征伐と言いますと、日本が初めて行った海外の戦、あ、まあ、今で言うと戦争ですね、に出ました、その時に神宮皇后様の船にはですね、うん、天照大神の荒御霊の御霊、そして、うん、にぎ御霊、この2つの御霊をお祭りをして戦に行かれました、うん、そして無事に、勝利を収めてですね、この今の日本に戻る際に今のちょうど西宮と、まあ、大阪の、
はい、
間ぐらいの港でですね、くるくるとこう船が回り出したんですね。
ほう、
ね、回り出して一向に進む気配がないと、はい、これでは都に帰れないということで、はいはい、一旦西宮の地にですね、
はい、
船をつけて、この西宮で、夜を過ごされたわけです。
お
王様は、
はい、
そうしましたらその夜に、神宮皇后様の夢にですね、ご神託、まあ、今で言いますとお告げですね、お告げがありまして、
はい、
船にお祭りをしている天照大神の荒御霊はこの広田の地にお祭りをしなさいというお告げがありました。それをもって、
はい、
神宮皇后様がこの広田の地に御霊をお祭りをしたというのが始まりなんですね。で、まあ、お祭りをしたところ船は回ることなく動き出して、無事に、帰れましたという、まあ、簡単にね説明しましたけども、お話が元になってます。
非常に分かりやすかったですけどもあ、じゃあそれが1800年以上前 の、
そうです、
西暦の201年でしたかね、
はい、
に、まあ、そういうことが、まあ、あって、
はい、
今に、まあ、至るってすごいずっと、ね、すごい飛ばしましたけど今に至るわけですか、
はい、それは、まあ、日本書紀にも記されておりますので、はい、
すごいすごい歴史のある神社なんですが、さあその神社で来週、
はい
はい、日曜日にですね、めぐみ広田の大田植えというお祭りが、まあ、開催されるということなんですが、これは、具体的にはどういうお祭りなんでしょうか。
そうですね、これはまあ、めぐみ広田の、まあ、大田植えとありますので、
はい、
田植えのお祭りになります。はーはーはーね、今なかなか田植えをしているところも年々少なくなってきてますし、はい、
そうですね、
田んぼ自体をね見ることもまあ少なくなってますが、
うん、
まあ、当然これは祭事としてお祭りごととしてね、
はい、
しておりまして、実はこの行事も500年以上の歴史がございます。
は
い、で、まあ、500年以上の歴史があるんですけども、
はい、
実はこの田植えの行事ですね、
はい、
昭和の36年に 一旦ちょっとまあ、時代とともにですね、ちょっと一旦衰退をたどった時期がありまして、はいはい、しかしながら、まあ、平成の元年にですね、はい、また復活をいたしました。だから、はい、まあ、500年の歴史あるんですけども、はい、まあ、30年
ぐらいちょっと中
断ぐらいちょっと間空きましてね、で平成の元年からまたお田植え行事ということでしております。まあ、しかしながら平成7年にですね、はい、阪神淡路大震災が、もう起きまして、まあ、中止をですね、まあ、せざるを得ない状況になりましたが、そこからまたですね、平成の11年からこのお田植え行事というのはね、今に至ってますんで、
はい、これはまあ前とは田植えの、ね、お祭りとお話を伺いましたけども、何でしょう、目的といいますか、その何か意味というのはどこにあるんですか。
そうですね、やはりですね、日本人というのは農耕民族でございますので、はい、今でこそ田植えっていうのは見る機会が少なくなってますけども、昔は家族で、うん、ね、田植えをするっていうのが当たり前だったんですね。はい、田植えをしないと命をつなげることができなかったわけです。ね、今は食事、スーパーに行けばお米もありますし、コンビニに行けばね、おにぎりも買えますし、お肉も買えますので、まあ、そのような時代ですけども、やはりこのお田植えというのは日本人には欠かせない、まあ、生活をする上で一番重要と、まあ、されてきたことなんですね。で、今はまあお田植え祭りと言ってますけども、はい、その家庭ご家庭ご家庭で田植えをするにあたって、山の神様を水田に下ろしてきて、そしてその中でお田植えをし、で神様にまた戻っていただく、要するにそこには日本人のそのお米に対する要するに命をつなぐものですので、まあ、感謝の気持ちですよね。神様に対して感謝をするという、もうこれが一般的に実は行われてきたことなんです。何も特別なことではなくてね、各ご家庭で、まあ、そういう行事はですね、当たり前のようにこれはされてきたことなんですけども、ただ今はもう時代も変わりまして、先ほども言いましたように、もう田んぼ自体がもうありませんので、ただ田植えというのも、それは山の神様であったり、いろいろな神様のおかげでね、お米ができますので、ですから、まあ、当社では
この時期
お田植え神事として、ご本殿でお祭りをして、そして実際に、田んぼに行きまして、子供たちの手によって実際に植えてもらう、まあ、そのことによって、やはりその食べ物に対しての、はい、まあ、ありがたさとか、あと感謝ですね、まあ、そういう気持ち、今の子はどうしてもそこが薄くなってきているとは思いますけども、ただまあそういうことを体験経験することによって、まあ、そういう気持ちをですね、またまあ、お勉強じゃないですけども、
はい、まあ、感じていただく、まあ、そういうことですね。はい、これは自由に見ていただけるお祭りなんでしょうか。
そうですね、自由に見れます。実はですね、はいはい、田植えをする際に、はい、早乙女さん、そして田原部さん、はい、まあ、実はこれ男の子女の子で植えるんですけども、はい、早乙女さんは中学生の女の子ですね、はい、で田原部さんは小学生の男の子が、その田植えのですね、まあ、すげ傘をつけて、発表を着てですね、昔ながらの田植えの格好をして植えます。当然その親御さんもたくさん来られますけども、当日ですね、参道をずっと衣装をつけて練り歩きまして、まあ、それを見てる一般の方も一緒にですね、行列に参加して三毛殿の方に行って、直接その行事を見ることができます。
あ、はい、
運が良ければ、はい、中に入ってね、植えることもできます。
あ、そうなんですか。
はい、
なるほど。これは来週31日ということなんですけども、はい、じゃあ何時ぐらいから始まるんですか。
そうですね、先ほども申しましたように、まず本殿で、はい、広田神社の本殿で、お祭りをします。
はい、
その植える稲をお供えをして、神様に今から植えますということをご報告してですね、はい、まあ、無事に根が育ちますようにというお祭りをしてから、まあ、行列が始まりますが、その本殿祭は、午前の9時に広田神社、はい、
の本殿、
そうですね、本殿でお祭りがございます。
はい、
そして、10時になりまして、広田神社から参道を行列して三毛殿の方に皆さん入りましてね、
はい、
でそこからお田植え行事が始まりますね。
あ、はい、 じゃあまあその一部始終をこう一緒について回っていただいて、
そうですね、
見ることもできますし、はい、まあ、運が良かったら運が良かったらイングあれなんですけど、一緒に田植えを楽しんでいただいてもいいですしという、はい、ああそうですか。三毛殿の方にという話をね、今何度かいただきましたけども、はい、三毛殿というのは何なんですか。
三毛殿というのはですね、はい、これは、まあ、簡単に言うと神様にお供えするお米を作る田んぼなんですね。
はい、殿は田んぼの殿。
田んぼの殿なんです。三毛っていうのは食べ物ということなんですね。まあ、お米を表しますけども、まあ、昔は田んぼというのはそれぞれのご家庭で、まあ、うん、一年通してですね、はい、まあ、命をつなぐものとして、まあ、作ってましたし、まあ、時代によりましてはね、例えば税金としてお金としてね、
年貢ですか。
そう、年貢という、うん、まあ、そういう時代もありましたけども、ね、この三毛殿という言葉はですね、あくまで、神様にお供えをするお米を、うん、作る田んぼですね、はい、ということになります。
はい、これなんかその行列で三毛殿に向かっていくという話だったんですが、三毛殿というのはどこにあるんですか。
三毛殿はですね、はい、昨年、参道が新しくなりまして、
あ、そうですね、短くなりましたね、
はいはい、でちょうど市役所の前の市役所筋というんですかね、はい、あそこからずっと、まあ、お宮の方に進みます、うんうんうん、まあ、参道がざっとあるんですけども、うんうん、まあ、本殿でお祭りしますので、はい、まあ、本殿広田神社の方で、まあ、行列を組みまして、そのままですね南の方に参道を下っていきます、はい、でずっと南の方に下っていきますと木の大きな鳥居がございますので、はい、その鳥居で皆さんまた U ターンをしまして、次は南から北にね、お宮の方に北の方にずっと進んでいきます、
はい、
そうしますと、ちょっとね今お家がたくさん建ってますので、うんうんうん、見づらいんですが、その三毛殿のちょうど入り口にですね、はい、広田めぐみ大田植という、のぼりがいくつか立っておりますので、まあ、それをちょっと目印にしていただきまして、はい、その南から北に向かって、はい、そして左手西の方にね、はい、ちょっと入って行っていただきます、はい、ね、その上りを目印にして入って行っていただきますと、ずっと舗装された道がずっと続いてまして、そのままもう三毛殿の方に入っていきます。ちょうど右手に三毛殿が見えてきますのでね、はいはい、すぐ分かるかとは思います。
まあまあ、大きな田んぼでしょうから、はい、まあ、行っていただくとすぐ分かるのかなという
すぐ分かります
ね。はい、まあ、神社の中にじゃあ今田んぼが作られてるということですか、はい、
そうですね、境内地に、
はい、以前から、まあ、このお祭り僕も存じてはおりましたが、場所が今ね結構いろいろ変わってきたと思うんですけども、
そうですね、
今年からはもうじゃあその新たにそこに田んぼが作られてると。
そうですね、今年からはもう境内地に田んぼを作りましたので、うん、このおたる行事がある以上ですね、はい、その場所で、はい、境内地の田んぼで、はい、おたるは行われますね、うん、
当然田植えするわけですから、はい、お米ができるわけですよね、それはどうなるんですか、
はい、お米ができましたら、はい、そのお米をですねまずご神前にね、うん、お供えをいたしまして、はい、で新浪祭っていうね大きなお祭りございます。これは要するに五穀が無事に実りました、はい、神様ありがとうございますということで、まあ、伊勢神宮はじめですね、はい、各社で行われる大きなお祭りなんですが、はい、そのお祭りにお供えするにあたって、まあ、まず育てます、うん、そしてまずご神前にその新浪祭でお供えをしましたら、あとはですね皆様で植えた方全員でですね、うん、そのお米を実際にやっぱり口にしてもらうんですね。要するにお供えをしたそのお下がりですね、神様に一旦お供えをして、はい、それを僕たち、うん、まあ、植えたお子様とかね親御さんが実際に口にしていただくと。
ああ、なるほど、
ね、まあ、それはざっと言いますとこれも流れになってまして、うん、まあ、そうすることによってやはり子供たちはね自分たちで植えた、うん、小さな苗がね大きくなってお米になってこんなに美味しいんだっていうのを、ね、やっぱり体感してもらうという、はい、それがやっぱり今の時代一番の、まあ、目的にもなりますね、
これはまあ、それは秋 秋のまあ話になるでしょうけども、
はい、
まあこのお祭り、まあ、来週行われると言いましたけども、はい、まあ、言うたら秋で収穫するまでがまあ一つの大きなお祭りなのかなと。
収穫してお供えを神様にね、
うん、
あのしてお供え申し上げるまでが一つの一連の流れになるんです
ね。そういうことなんでしょうね、はい、あ、なるほどね。ちょっとあの話変わるかもしれませんけども、はい、あのまあ、このお祭りでやっぱりこう皆さんに感じていただきたい部分っていうのはやっぱりどういうところになるんですか。
やはりもうそうです、一言で言いますと、うん、やはり感謝する心ですよね、
うん、
あのそれは当然食べるものだけではなくて、
はい、
親であったりですね、
はい、
友達であったり、まあ、全てのものにやっぱり感謝をするという、まあ、気持ちが醸成されれば一番いいなとは、それは、うん、あの常に思いながら、はい、
しております。まあ、そのどのお祭りもその感謝というのはなんか感じていただけるようなのかなという気がするんですけども、この例えばこのお祭りが5月にまあ31日にありまして、それ以降この前見ていただけるようなお祭りってあるんですか。
これは田んぼということですか。
いや、田んぼじゃなくても結構です。
ああ、そうですね、はい、まあ、先ほど申しましたように毎月1日と16日にあるお祭りですよね、
はい、
それから、神社等でします、まあ、祭典は当然一般の方は、うん、あの自由にですね、
はい、
お祭り、
まあ、
参列できるできないはちょっとお祭りによってね異なりますけども、ね、うん、ただお祭り自体、祭典自体はもうすぐ近くで見ることは可能です、
うん、ああ、
は
い、そうですか、ありがとうございます。まあ、あの今回5月31日日曜日、来週、太田植えというお祭りがございますが、これ車で来ても大丈夫ですか。
そうですね、はい、あの車で来ていただきましても広田神社 の、 あの参拝者無料駐車場という駐車場ございますので、
はい、
まあ、基本そちらに停めていただいたらいいんですけども、
うん、
ただあの当日結構あの写真を撮られる方も非常に多くございますし、
はい、
あの親御さんですね、お父様お母様おじいちゃまおばあ様も、
ね、
あの一緒に来られましてね、
はい、
あのちょっと混雑することがありますので、あ、まあ、できますればあのバスでですね、
はい、
来ていただくのが一番いいかと思います。
ああ、そうですか、
はい、
バス停はどこ
にありますか。はい、バス停はですね、はい、JR 西宮、あと阪神の西宮、阪急、はい、であれば西宮北口からですね、
はい、
まあ、それぞれあの出ておりますが、広田神社前という、駅、
バス停
留所ですね、はい、バス停で降りていただきましたらもうすぐ目の前があの参道ですので、ずっと参道沿いにね来ていただきましたらあの田んぼがございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。まあ、あの参道もね先ほどもあのおっしゃいましたけども綺麗になってあのすごく歩きやすくもなりましたし、まあ、今の季節なんかちょうどね新緑も綺麗でこうこの神社の中をねこう散歩していただくにもいい季節なんでね、はい、まあ、あのこうブラッと来ていただいてのんびりしていただく、ね、そんなのでもいいのかなというふうには思いますが、まあ、まずはその来週の太田植えという祭りぜひ、ね、皆さんに見ていただいていろんなことを感じていただければ、ね、あのありがたいなというふうに思います。最後にあの聞いているリサの皆さんにあの何か一言をいただいてもよろしいですか。
はい、そうですね、まあ、あの広田神社はですねあの兵庫県でもあの唯一の寛平大社と言われるところです、はい、なかなかあの知名度はですね、
はい、
そんなに高いとは言えませんけどもあの伊勢神宮と同じ、天照大神様をお祭りするお社ですので、はい、まあ、ぜひですね、
はい、
散歩がてらでも結構でございますので、お足を運んでいただければと思います。
はい、というわけで、今週はですね広田神社にお邪魔をしまして、来週5月31日日曜日に開催されますめぐみ広田の太田植えというお祭りについてを中心にですね、ゴンネギの上村則光さんにお話を聞きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週の歴史と文化の散歩道はいかがだったでしょうか。今週は西宮市大社町にあります広田神社を訪れまして、5月31日日曜日、来週の日曜日に開催されますめぐみ広田の太田植え、太田植え神事についていろいろとお話をお聞きしました。ゴンネギの上村さん、本当にありがとうございました。さて、来週5月31日日曜日に開催されますそのめぐみ広田の太田植えなんですが、9時に、本殿で、お祭りが始まります。そこからですね、行列を伴いまして、その三毛殿という、田んぼの方に、ぞろぞろと歩いていくということでして、そのお祭り、一部始終をこう、見ていただくことができるようです。ぜひ、お越しいただきまして、肌で感じていただければなと思います。 そして今あの上村さんとお話が終わりまして、神社の境内を少し歩かせていただいているんですが、本当に新緑が綺麗でですね、気持ちのいいすがすがしい散歩ができる、そんな、公園となっております。広田神社の境内です。ぜひ、来週は、そのお祭りを見ていただきながら、そしてお祭りの後はですね、神社の中をブラブラと歩いていただいて、本当にいい季節なの で, いい季節なんで、肌でね、その辺も感じていただければなと思っています。さて、来週の歴史と文化の散歩道、はですね、先週もお邪魔しました西宮市立郷土資料館にもう一度お邪魔いたします。今度はですね、館長の郷田重信さん、そして学芸員の氷谷和子さん、お二人にお話を聞きましてですね、今年度の西宮市立郷土資料館の事業ですとか、そして、今年度から少し陣容といいますか、中身も少し変わっているようです、はい、そんなお話をですね、詳しくお聞きできればなと思っています。どうぞお楽しみに。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。